はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ドリブルとパスどっちが大切というね、お話をしていきたいと思います。話の結論としてはまずはドリブルということが私の考えです。ぜひ最後までお聞きください。今日のですね、ドリブルとパスどっちが大事というのは結構よく質問を、メールでいただくんですね。私はメルマガの読者さんからですね、質問をこう受け付けるようなそういったフォーマットを作ってまして、メルマガ登録していただいて何通かね、私のメール受信していただいた後にはあなたの質問をお聞かせくださいということをやっています。で、毎日のようにメールが届いていて、そしてそれに、ね、対して返信をさせていただいているということをもう4年間やってるんですが、結構よくある質問にですね、そのドリブルとパスどっちが大事だと思いますかというような、そういう質問をいただくんですね。チームを強くしていく上で1対1、ドリブルの1対1をとにかく強化していくか、または、パスワークによって、チームを作っていくか、どっちか悩みますと。どっちの方がいいんでしょうかと。三原先生のメールを読んでると、パスワークにこだわってらっしゃるようですけど、その辺も合わせてお聞かせくださいというようなね、そういった内容の質問をよくいただきます。おっしゃることは非常によくわかるんですが、私としてはね、なんかちょっと違うなっていうか、違うなっていうとその方に失礼な感じもしちゃいますけど、そうじゃないんだよなっていうふうにちょっと思いながらですね、そのドリブルとパスっていうのは、そのなんか裏と表の関係みたいなもんで、どっちが大事とかっていう問題じゃないと思うんですよね。1対1が上手くなってきたらパスが必要だし、パスを回していく中で1対1をすることが必要だし、どっちが大事とかじゃなくて、なんかもうあの車の車輪、両輪みたいな、そういう感覚をお持ちになると理解が深まるのかなというふうに思います。まずね、全員にドリブル練習させるっていうことがすごく重要ですね。今の時代はね、もうあんまりないのかもしれませんが、大きい選手はね、とにかくゴールしただけでプレーするのが勝つための方法なんだから、ね、あなたはドリブルなどしなくていいと。ね、試合の作戦上ね、君はポストに入ってくださいとかっていう話とはまた違くて、君はそこからシュートしないでくださいっていうね、そういう伝えるべきことを伝えるってことは大事ですけど、そうじゃなくて基本練習の段階でね、練習そのものを、させないっていうことは、これは明らかに間違ってると思うんですよね。特に年齢が、選手の年齢が若ければ若いほどね、君は背が高いんだからゴール下のシュートだけしなさいと。ね、他の背の低い人はドリブルの練習が必要だけど、君は試合でドリブルすることはないんだから、ね、ドリブルはしなくていいですというような、そういう教え方をね、昔は多かったらしいですけど、今はね、あんまりそういうことっていうのはないのかなというふうに思ってますが、でもとにかく全員にドリブルの練習をさせると、ポジションに関係なくドリブルの練習をさせる、それからパスの練習をさせるということは必要だと思います。で、私が思うのは、そのまずはね、ドリブルの練習をたくさんさせるってことがすごくすごく大事だと思っていて、パスの練習をいっぱいしていてドリブルが上手くなることはないんですけど、ドリブルの練習たくさんしていてパスが上手くなることはあると思うんですね。ここ大事なんでもう一回繰り返しますが、パスの練習をしてドリブルが上手くなることはないですが、ドリブルの練習をしてパスが上手くなることはあると思います。というのも、まずドリブルをたくさん練習しますね。右手も左手も、特に利き手じゃない左手の方は、右手の、ね、2倍やるぐらいに感じでドリブルの練習をたくさん、するといいですね。そうすると自然とですね、ドリブルがまず手そのものがキャッチが良くなるんですね。ハンドリングのキャッチが良くなるんです。で、ボールがキャッチできるっていうことはパスが出せるっていうことなんで、ドリブルをたくさん練習します、キャッチが良くなります、結果的にパスも上手くなりますっていう、この順番でですね、選手は技術を身につけていくんじゃないかなというふうに思います。それからドリブルばっかりやるとですね、選手がパスしなくなるっていう、こういうこともよく言われるんですが、どっちかというと逆で、ドリブルが上手くなると手元に注意がいかなくなるから顔を上げられると、ね、顔を上げるっていうことは味方の状況がよく見えるからパスすべき時にパスできるようになるっていう、こういう感覚でですね、 まず最初にドリブルをたくさん練習するとキャッチングも良くなるし視野も広く当てられるというこういう感じで、私は考えています、はい、なので、まず優先すべきはドリブルの練習をたくさんやるっていうことですね、なのでメール冒頭に言ったようにメルマガの読者さんから質問をいただいて、どっちが大事ですかっていうことに関しては、まあどちらも、ね、裏と表の関係ではありますが、特に小学生であれば、中学生の初心者であれば、最初はドリブルをたくさんやるべきですというふうにね、お答えをするようにしています。ちなみに余談ですけれども、私がね、最も尊敬するコーチの一人に、元プリンストン大学のね、ピート・キャリルさんという方がいらっしゃいます。まあ、この方も亡くなっちゃってますけれども、ピート・キャリルさんはね、こんなこと言ってるんですね。私は、今のバスケットボールのポジション、ね、1番、2番、3番、4番、5番っていう風にポジションで分けることが嫌いですと。うん。まあ、1番はポイントガード、2番はシューティングガードみたいなやつですね。で、あれは完全に分業制なので、あなたはこれだけやりなさいと。ね、あなたはこれはしなくていいですっていうのが、まあ、勝利への最短距離な気がするんだけど、やっぱりそれは、あまり私は間違ってるとまでは言わないけど好きじゃないと。はい。まあ、あくまでガード、フォワード、センターっていうね、そういう大きな枠にしておいて、それよりもっと大事なのは、全員がバスケットボール選手であることだと。いうことを言ってるんですね。で、これはね、もうなるほどなというふうに私は思っていて、本当に印象に残ってるんですけど、うん、ポジションを あまり決めすぎない、ね、ガード、フォワード、センターっていうぐらいにしておいて、それよりも大事なのは、全員がバスケットボール選手であるということだと。うん、でバスケットボール選手であるっていうことは3つで、1つは、シュートできること、1つはパスできること、1つはドリブルできることと、シュートもパスもドリブルができる選手にする。これがまあコーチの責任であるというようなことをね、言っておられます。ピート・キャリーさんの本、参考文献にこのチャプターにリンク貼っとくので、よかったら、読んでみていただけると大変、学びになるかなと思うんですけど、なんかこの話は僕すごく好きで、ね、全員がバスケットボール選手であると。だからドリブルはできないけど、ね、やたらリバウンドが強いとか、まあそれも一つの武器かもしれないけど、最低限やっぱりドリブル、パス、シュート、これがね、できるようにするっていうのが非常に重要で、まあ大学生レベルのチームであってもですね、ピート・キャリルさんは毎日30分ぐらいは全員にドリブルさせたり、パスさせたり、シュートさせたりっていうね、そういうファンダメンタルはやってきたというようなことを言われていて、まあ本当に大事だなというふうに思うんですよね。はい。話まとめていきます。よくね、1対1のドリブルワーク、それからチームでのパスワーク、どっちが大事ですかということを質問されるんですが、まあこれはどっちも大事と。うん、これは2つとも両方とも良くなっていくもんだと。で、順番としてはまずドリブルたくさん練習しましょうと。そうすると、結果的にパスも上手くなるので、まずはドリブルということですね。で、最終的には全員をバスケットボール選手にさせる。ね、シュート、パス、ドリブル、これが全部できるようにファンダメンタルを、身につけさせ続けることが、指導者の役割であるというね、まあ、そんなお話でございました。特に今日のこの話はね、アンダー12、アンダー15、そういった初心者を対象にしてね、教えることの多い、先生方に届いていただきたいなという思いでお話をしました。いかがだったでしょうか。なんかね、気づきのヒントになれば嬉しく思います。ハートマークのいいね、またはチャンネルのフォローで応援よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、どうですかね。まあ、意見を、ちょっとね、皆さんの意見も聞きたいなと思うんですけれども。はい、ではですね、まずは、昨日の放送に関する、コメント返しいきたいと思います。昨日はね、引退後に困らないようにセカンドキャリアと教育ということで、まあ、結構私としては大事なね、お話をさせてもらいました。まあ、日曜日なんでね、あんまり聞く方、いないのかなと思いながらも放送したんですが、ぜひまだ聞いてない方は、昨日の放送も、聞いてみてください。ありがたいことにまたね、影島さんと、宮崎先生からコメントをいただいております。影島さん、選手から指導者または教員になる人もいますねと。私の県でも現在引退して教員で同じカテゴリーで指導されている方もいます。学ぶ姿勢についてはプロになるならないの関係なしに必要だと思うので話していきたいですと。うん。 先日模擬試験の監督をしたのですが、はい、それに向かう姿勢も十人十色で、なぜやるのか、なぜ学ぶのか、こちらが解いていないとやる意義を見出せない生徒もいるのだと感じますということでね、学ぶ姿勢に関する、ね、ところが、昨日の放送のね、影島さんの中では印象に残ったようですね。アウトプットありがとうございます。宮崎先生ですね、サッカーの世界だと著名な選手であれば解説、芸能的な仕事、ライセンス保有者であれば指導者の選択肢もありますねと。恥ずかしながら30年前 J リーグが始まるとき、ちょうど大学を卒業する私は2チームのトライアウトを受けました。結果プロにはなれず、自分の力量を客観的に知りました。ならばサッカーに関わる仕事、両親が教員だったこともあり、本格的に教員を目指すきっかけになりましたと。人生は長い、ある意味狭い価値観のプロ世界だけではなく、社会の価値観を理解することがセカンドキャリアで大切ですね、ということで、宮崎先生ご自身のね、体験を教えていただきました。ありがとうございます。まあこのセカンドキャリア非常に重要なことで、ぜひね、教員の方、コーチの方だったらですね、そのうちのチームからプロ目指す子なんかいないよとかっていうことじゃなしに、まあ一つのね、アイデアとして昨日の放送はぜひね、聞いていただければと思います。はい、ということでありがとうございました。サイレントリスナーさんの方にもね、大変感謝しております。もしよかったらお気軽にね、今日の放送の発見、感想、気づき、質問などコメントいただければ嬉しく思います。先ほどお話をしたメルマガですね、こちらまだ登録してないやと、そんなんあったんだという方はこのチャプターのリンクにメルマガの登録を、フォームをね、リンク貼っとくのでよろしくお願いします。完全無料なので、安心して、ご登録ください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。メルマガ読んでもらって面白かったなと思ったらね、こっちも覗いていただけると思いますので、案内ページ、この放送の、説明欄から覗いてみてください。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。